こんにちは。今回のオン・ザ・ペイブメントは、普段親しくさせていただいている伊賀伊賀さんをゲストにお呼びして、私の書いた本の話であったり、その他技術や最近気になっている技術の話なんかを、お届けします。で、収録の順番的に、今回、伊賀伊賀さんの方のポッドキャストとコラボをしているんですけども、私の収録が先で、ただ公開は伊賀伊賀さんが先という形になっているので、もしかしたら聞いている方によっては前後しているかもしれないので、一部ちょっとそういう箇所はあります。が、まあ、あまりできれば、まあ、スルーしていただいて、お楽しみいただければと思っております。では、どうぞ。前、オクタジンだと最初は最近どうよみたいな
はい、最近動揺ありました。
感じですね。最近、伊賀伊賀さん最近なんかお仕事とかプライベートとか面白いことってあります？
仕事はペパボさんで新人研修したよって話したかったなと思いました。
あ、そうですね。どうですか？うちのものは。
いや、すごい楽しかったですよ。
本当ですか？よかったで
本当
す。
に。
はい。なんかすごい、なんですかね、結構、なんか、うちの若者も含める、かなり刺激になったようで、
あ、よかった。
でもよか
で
ったで
も、
す。はい。
これ放送に撮っといた方がいいんじゃないですか。もう今、放送撮ってるんですか、これ。
これは、あ、そうだ、レコーディング中になってるんで、レコーディングはされてます。まあ、
あ、
編
なる
集は
ほ
できま
ど。
すけど、
あ、
すいません。
了
なんか
解
もう、いきな
です。
り、すいません、すでに始まっておりました。はい、ごめんなさい。はい。
了解です。どうしよう。じゃあもう始まってる体でバンバン話しちゃっていいですか？
あ、全
仕切り
然
直
大
し
丈夫
ま
です す
か？
よ。
大丈夫ですか？
あ、全然、なんか、音程緩い感じなんで、このまま行きましょうか。
じゃあそれで行きましょ
はい、すいません、はい。
う。そう、新人研修をやらせていただいて、
はい。
AB モデリングと
あ、そうですね。
R スペックの講座をやらせてもらったんですよね。
はいはいはい。
で、DB モデリングは、うずろさんの、大名エンジニアカレッジとかで一緒に、やってた時の資料をすごく参考にさせていただいて、それを自分なりに再実装してやったという感じですね。
それは、はい、なんか、巡り巡って、なんか会社に帰ってきたという
い
感
や、
じですね。
本当にすごくいいですよね。しかも、そう、若者の、研修受けてくださってる皆さんが、
はい。
すごく、真剣に、議論をしてくれて、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、皆さんが最後、提出物で出してくれた ER 図とかを見ながら、これはどういうふうな時にうまく動いて、どういう時はちょっと弱点になるかな、みたいな、そういう議論をすごく、深くできたんで、いい研修ができたんじゃないかなと、私は思ってます。
でもまあ、なんかありがとうございます。でもそれはやっぱり、伊賀伊賀さんの導入の仕方とか、進め方が良かったので、すごく食いついたという面が大きいんじゃないかと思いますね。
い
はい。
や、ありがとうございます。いや、でもまあやっぱり研修ってその講師側だけで作っていくものというよりは、その参加者の皆さんと作っていくものだなと思ってるんで、やっぱ皆さん、いい姿勢で臨んでいただいたおかげで、まあいい会をできたんじゃないのかなって僕は思ってます。
はい。ありがとうございます。なんか、そうやって、結構、岩井さんって講師をされたり、まあ、教育研修って、うん、なんか僕よりも全然はるかに、いろいろな現場でされてるなと思うんですけど、なんか、そのモチベーションってどんなとこにあるんですかね。
モチベーション。そうですね。
なんか、ざっくりでも、はい。
単純にできるからっていうのはありますけ
ああ、
ど
なる
ね。やっ
ほ
ぱお
ど、
仕
なるほ
事と
ど。
し てできるからというのはありますし、でもやっぱりそういう議論は非常に好きだし楽しいで
なるほ
す
ど。
ね。だからやっぱやってて楽しい源はそういうところで、あと、もうちょっとお仕事の、ビジネスっぽい話でいくと、同じ研修でも、何回もやっていくとだんだん上手くなっていくし、
そうですね。
ちょっとずつ受講生の皆さんのレベル感に合わせて資料も追記したりしているので、 資料がやっぱ育っていくんですよね。
うん、
なので、だんだんそのより良い資料でその仕事ができるようになっていくし、まあ、準備の時間も一番最初に準備するよりはだんだん楽になっていくので、まあ、そういうところはね、うん、お仕事の、まあ、お仕事に使える道具として資料が育っていくっていうのは、すごくありがたい、うん、ありがたいお仕事だなと思っています。
なるほど、なるほど。だから、なんか、結構そう、あれなんですよ。単に教えるのが好き以上に、こう、教えることでいろんなフィードバックがもらえて、うん、なんか自分の仕事とか知見が成長していくことも好きだなとか、そういう。
うん。いや、全くその通りですね。フィードバック嬉しいですね。
なんか素晴らしいですね。なんか、はい。いや、なんか、とかそういう方に今回教えて、まあ、我々、ペフモの人も教えてもらえています。本当にいい見本を見せてもらえたのかなという気もしますね。はい。
はい。
結構、いやいや、大変、今回ありがとうございました。
はい。いや、こちらこそありがとうございました。はい、
それで、レバーチ。で、僕の話を少ししますね。
はい。
僕、今、あれなんです。今、データ基盤エンジニアをしてるんですよ。
はい。
いわゆる、要する、なんか、いろんなアプリケーションや、からログとか、データを取ってくる。例えば、まあ、リレーショナル DB の話がありましたけど、リレーショナル DB のビジネスデータを、まあ、ちょっと、なんですかね、ロードして、まあ、データウェアハウスで使えるようにするとか、
うんうん、
もしくは、アプリケーションログとかアクセスの情報を、まあ、ある程度、プライバシーと加工して、DB に溜め込むとか、まあ、そういう、で、まあ、とにかく溜め込むところをやっていて、で、
はい。
まあ、あとそれを、まあ、いわゆるデータレイクってやつなんですけど、その溜め込んだ段階では。それをちゃんと、まあ、アナリストの方々とかが使えるように、まあ、さらに、パイプライン的に加工していくみたいな。では、そのデータをどう活用していけばいいかみたいなところを含めて、まあ、例えば、こうやって通知とか、リアルタイム検知とか、あと、まあ、ダッシュボードはこういうふうに作れますみたいなのを、まあ、一種のコンサルタント的に、社内で啓蒙していくみたいな、なんかそういうのを一気通貫でやるみたいなのをやってます。すごい。
すごいですよね。そういうお仕事は過去に、うずらさんはやったことあるんですか？
それが、ある意味やったことがあって、僕、最初の会社、マスコミの社内 SE だったんですけど、どういうシステムを運用してたかっていうと、データウェアハウスなんですよ。
はい。
実は。なので、最初の仕事は、なんか、固定庁の CSV の、何ですかね。いわゆる家電量販店の売り上げのデータをいただいてたんですね。CSV で、POSのデータを。その会社では、はい、その CSV の固定帳、まあのデータをオラクルに突っ込んで、なんかまあオラクルの中でどんどん加工してデータウェアハウスに使いやすい形にして、ジョブを監視して、まあ失敗したら再実行とかをしたりして、でまあ最終的になんかマスターデータとなんかサマリーデータができるんで、それをお客さんに提供するみたいなことを、そういうシステムの運用をやってたんですよ。
じゃあもうズバリ、そのままズバリ。
そういったそれをやってたの12、3年前なんですよね。もう結構オラクルのバージョンもなんか、ね、今、なんだよ、8とかじゃないですか。
うん、
オラクル8とかだと思うんで、確か。全然、技術的には違うんですよ。今だったらビッグクエリーだし、
はい、
まあ、パイプラインも、なんか、まあ、なんですかね。いわゆるワークフレンジもたくさんできているじゃないですか、今だと。そう。なんか、かつてはなんか本当にいわゆる JP1 的なものでジョブを貸してたんですけど、今だと Google クラウドのクラウドコンポートってやって、なんかそういう確認をしたりしてたりとか、なんか技術的なところは全然、技術要素は全然違うし、もう完全にもっとオープンだったものもクラウドでやってるんですけど、まあ、ただ意外と要素要素でやってること自体は似てるので、なんか、まあその辺を思い出しながらやったりしてる面がある感じですかね。
なるほど。だから、その目的みたいなところは比 比較的昔と同じかもしれないけども、使う道具が全部違くなっているから、はい、それを再実装。
そうですね。なんか、はい。キャッチアップ、いわゆるキャッチアップしながら、まあ、あと、まあ、一人でやってるわけではなく、本当にチームやってて、チームも、なんか、リモートでスクラムしてやったりしてるんで、結構綿密にいろいろ聞きながらやってますね。はい。なんか、だから僕、Python すごい今、読んでますね。
へぇ
はい。Ruby、なんか、ちょっとしたバッジは今も Ruby で書いてるんですけど、ワークフローエンジンってほとんどの場合 Python しか、Python か Java、うんうん、Java すからって感じ。だから、そうですね。そこは結構技術的にもいろいろ違います
ね。なるほど。新しいところをいろいろキャッチアップされてるんですね。
そうですね。まあ、なかなか、だからあまり、まあ、しばらくウェブアプリケーションもしばらくそもそも離れているんですけど、最近、まあ、ここ、まあ、去年からですかね。去年からは、割と、なんか、データ、まあ、流行りのデータオプスをやってるっていう感じです。まあ、まあ、まあ、まだまだなんですけどね。はい。いやです。はい。なんか、そうですね。なんか、こうやって、いろいろ、まあ、お仕事を頑張っているなと思うんですけど、ちょっと次の話題いきますかね。
はい。
はい。最近気になっている技術とか、興味ある技術とかってありますか？なんか一個ずつ上げてみようかなと思ってるんですけど。
最近は、あまり最近って感じじゃないんですけど、はい、ちょうどお仕事してるお客さんで、グラフケールを使ってるので。
あ、グラフケール。そうですね。
はい、グラフケール、ちょっと自分は、なかなかちょっと時間がなくて、手を動かせてないんですけど、グラフ QL 面白そうだなと思ってるので、うん、ちょっとこの機会に学ぼうかなと思っています。
は
い、
そうですね。グラフ QL、ちょうど私もちょっとお仕事で、サールをちょっと調べていました。まあ、そうなんですよ。グラフ QL って、まあ、要するにフロントの人がいろいろデータを取る目的でもいいんですけど、なんか普通に API からデータをなんか、取ってくるっていう用途もすごく良くて。
はい。
私が今やってることは、まさに API からデータを取ってくる業。
うんうん。
なので、そうですね。結構調べてはいましたね。
あ、なるほど。実際に使ったりもしてます？
ただ、なんか、
うん。
とりあえず GitHub エンタープライズを会社でやってるんですよ。
はい。
GitHub エンタープライズのデータを、抽出して、
うん、
ビッグフェイノスで分析するみたいな。
うんうん、
仕事があって、そこで、まあ、GitHub は、GraphQL の API 提供してるんで、そこで試したことはあります。
おー、なるほど。
まあ、ただ、GitHub の場合は、結構、普通の REST API ので取れるデータがめちゃくちゃ豊富なんですよね。
うん、
で、抽出のツールも REST で書いてたんですけど、ちょうど REST の GitHub の API は、なんかいろいろ非同期アクセス対応していて、なんか早かったんで、GraphQL のやつよりも。高速に動作したので、ちょっとまあ、そうしたら普通に REST で取る感じにしようかなってことで、まあ結局、GitHub API V3 っていう、古い、GitHub の API って V4 が GraphQL で V3 が普通の、V3 までが普通の REST API なんですけど、V3 の方を使ったっていう経緯はありました。まあ、ただアプリケーションによっては GraphQL しか取れないデータっていうのはかなりあるはずですね。だから、まあ、あと、まあ、今時の API を提供するんであれば GraphQL サポートするっていうのはすごく強いと思うんで。
うんうん、そうですね。
なんか、将来性はめちゃくちゃあると思います。
うん、その興味があるのが、今の例えば GraphQL の API の手前に自分たちで、GitHub の API をラップするような GraphQL の API を立てて、
うん、
で、自分たちのアプリは全部 GraphQL に聞きに行くと書いといて、
うん、
もしもその GitHub 側のバージョンが3から4に上がったとか変わった時に、うん、その GraphQL の 自分たちで置いている API の層を、その変更の吸収点にできると、将来のメンテナンス性が良くなるのかもしれないなと思っていて。
そうですね。やっぱり、まあ、ちょっとレイヤーを挟むって感じ、ワールマッパーじゃないですけど。
なんかそういう使い方が、できるのかなっていうのが、まだできそうだけど、ちょっと実際にやってみないとわからないとこもあるので、そういう試してみたいですね。
なるほど。そうですね。なんか、GraphQL って、必ずスキーマを書くようなルールになってるんで、GitHub とかもスキーマファイルがあって、そこから、例えば自動生成したりとか、できるようになってるんですよ。だから、まあ、そういう、なんすかね、サーバー側、バックエンドの変更吸収するみたいな役割はすごく向いてるんじゃないかなと思います。はい。
そんな感じです。
そんな感じですね。はい。じゃあ僕の話をしますと、まあ僕、なんか予想されてる気もするんですが、僕が今気になってハマっていたりする技術はラストです。
おお、
はい。いや、本当に、今年の頭になんか、ちょっとやりたいことができてラストを、触るか、触ってみたんですね。そしたらめちゃくちゃ良くて、で、まあ、なんかまあ1月から今までもうずっと継続的にラストを触っています。はい。
はい。
なんか、なんですかね。気持ちいいんですよ、ラスト。
なんか Ruby みたいですね。
そうです。基本、なんていうんですかね、どうでも言ってたんですけど、Ruby 好きな人はラスト絶対ハマるんですよ。なんか、フィヨルドに手伝っていらっしゃる、あの方。まあ、前田さんいらっしゃる、
うんうん。
前田さんもめちゃくちゃラストハマってて、もう絶対 Ruby とラスト連携してシステム作るぞとかおっしゃってるので。だから、なんか、もしかしたら、例えば Go とかよりも Ruby ストはラストをなんかサブ言語的に覚えたらめちゃくちゃいいのかなと思います。いろいろ理由あって、一つはなんかラストなんか、あれなんですよ。結構、なんか同僚は、なんかスズリやってる同僚がすごいラスト好きで、なんか言ってたんですけど、まあ、Ruby 的な面もあって、なんか、エルゴノミクスですか？なんかこう、ラストってほんとよく考えられた言語で、なんか書いていて、気分が、すごい人間工学的に行き届いた、なんか、プログラマーの体験を良くするってことはすごく気にしてる言語なんだなって。
へぇ、あ、そうなんですね。
なんかまあ書いてみないとわかんないのもあるんですけど、例えば、エラー処理一つとっても、ラストはリザルト型、基本的に例外、オブジェクト指向的な例外ってなくて、まあ、Go と一緒で、Go やまあ C 言語と一緒で、特定の型を返したら、返してその型をハンドルするって感じの、設計になる
んです。うんうん、
まあ、ただ、まあ、やっぱり Go とか C 言語と一個一個、確認して、まあ、慣れの問題なんですけど、ちょっと、if ほげほげ、
はい。
if ほげほげっていうのは続きがちなんですけど、ラストの場合は、ちゃんと関数全体がリザルトを返す型になっていれば、その中でリザルトを返す型を呼ぶ場合に限って、関数のうちにハテナをつけるだけで、例外の場合のフローは勝手になんか全部、なんていうか、ね、そこでリターンさせてくれるみたいな。一種のマクロが存在していて。それ、なんか、だから、if じゃなくて、まあ、ここがエラーだったら終了させるって場合は、その関数の種にハテナマークを書くだけで、ハンドリングが済ませられるようになっているっていう。
なんか、ポリモフィズムっぽいって感じですか、
ね、そうですね。エラーに関してはポリモフィズムです、ね。
へ、え、ぇ
ー。ラストと、まあ、Ruby でいうミックスインがトレートっていうんですけど、まあ、エラーのトレートを実装している。まあ、もしくはもうちょっと絞ったトレートでもいいんですけど、そうであれば、もう全部、そこでエラーとして返せるみたいな。
へ、え、
ぇー。 だから結構か、記述量も少なくなるんですよね。
なるほど。
だからそれは良くて、まあその上で、はい、なんか強力な方は守ってくれてるっていうのがあるんで。
なるほど。すごい、じゃあやっぱり超モダンな Go、C みたいな、はい、そういう言語なんです
かね。C や C++ よりさらに近代的で快適な言語ですね。うん、で、まあ、あと、いいところは、あれなんです。結構、まあ、短いという意味では、例えばストラクトオプトっていう、ライブラリがあるんですよ。なんか、これは何かっていうと、要するに、オプションパーサーの実装なんですね。はい。どうしようかな。なんか、ストラクトオプトで検索していただけると、
はい。
と思うんですけど、なんと、URL を、ちょっと、なんか、DM でも
送ります。うん、
なんか、なんですか、これ。それ、コード体定義して、アノテーション書くだけ、もうパーサーができるっていう、究極的に宣言的なライブラリがあるんですね。で、これ、僕、やっぱこれを、やっぱ、ラスト最初に痺れたのはこれです。
うんうん
うん、マクロとかアノテーションがあるんですけど、ラストって。かなり表現力高くて、なんか、まあ、いわゆる、ボイラープレス的な処理はもうどんどん、こうやって宣言的にできるっていうところは強いなと思います。
それは便利ですね。
そうですね。そうなんです。なんか、例えば結構 Go とか、まあ、Ruby もそうですけど、なんか、あれなんですよ。コマンドラインのパースってすごくやる処理なのに、やっぱりどうしてもボイラープレートが多くなったり、まあ、もしくはボイラープレートをやめようとしていろんなライブラリ出て、うんどのライブラリを使えばいいか分からなくなったりとかってある、うん、あるじゃない、あると思うんですけど、ラストだとまあこれぐらい強力なマクロがあるので、まあ、これで済ませられるっていうのはかなり気に入ってますね、はい。
これいいですね。Ruby だと、今だとパターンマッチで頑張るようなイメージですかね。
はい、パターンマッチですね。はい、ラストで、うん、ラストの得意なやつですね。ラストのパターンマッチも超強力。というか、
うんうん、
ですね。超強力というか、いわゆる代数的型って言うんですかね。なんか、エナムがいろんな構造を持った型をまとめてエナムにできて、どの型にマッチしますかっていう書き方ができるんで、ここまで表現力ある型って多分、あんまりないんですよ、
ねうんうん
最近の言語の中でも。多分、スイスとかだとできるんですけど、Go とか Java とか Ruby とかでは全然できないやつなんで、うん、これはなかなか、ラストのエナムは本当にすごい発明です、はい。
なるほど。いや、なんかもう聞くだけで記述量減らせそうだなっていうのが。
そうです。記述量とにかく全然ないし、うん、他もすごく聞きやすいし、
うん、
すごいいいんですよ。
お
型を決めると気持ちいいっていう。
最
近はできますね。なんか、ある意味、Ruby とは逆方向から同じとこ目指してみたいな。
うんうんうん、うん。
最近は面白いです。はい。
うんうん。
なんですよ。いやー、だからラストの話だけ多分1時間ぐらい喋れちゃうから。ですね。まあ、ラストで、まあ、唯一ラストで困ることは、ラストをずっと書いてても Ruby 会議に出られないので、
なるほど。
なんとかして Ruby と絡めさせようというのを、ちょっとここ数ヶ月はやってるんですけど。
手段を目的に変えるためにはどうすればいいかと。
はい。そうですね。はい、そうですね。そんな感じですね。はい。
はい。
いやー、なんですよ。そうなんですよね。で、そうだ。なんか、こうやってラスト、まあ、僕、そもそもラストをやりたかったのは低レイヤーなやつを、結構、前々から、まあ、去年ぐらいから、すごく興味があって、その一環でラストを始めたっていうのが、実はあったんですよ。
はい。
で、なんか、ちょうど僕、まあ、自分の本なんであれなんですけど、本を出して、Web で使える MLB システムプログラミング入門っていう本を出しました。まあ、一応、OK でも一回紹介のコース、はい、まあ、 教わしたりしたんですけど、出していて、
これ読みましたよ。
はい、今回そうなんですよ。今回、猪狩さんが読んでいただいたというお話を聞きまして、なんか、ちょっと、この機会に感想を聞けたらな、みたいな、なんか、あるんですね。はい。は
い。いや、すごく、楽しく読ませてもらったんですけど、
はい。
僕の理解では、この本は、システムコールとか、システムプログラミングで必要な技術を、まあ、C で多分普通は書く分野だと思うんですけど、それを MRuby を使って、はい、まあ、簡単にプログラミングできるし、わかりやすく説明しますよっていう本が、多分表から見たときはそういう本なんじゃないのかなって思ってます。
そうですね。なんか、そういうイメージでは書いてます。
うん。やっぱ MRuby で書くと、メモリのこととか気にしなくて、あんまり気にしなくていいと思うんで、それすごい便利ですよね。
そうですね。なんか、基本的に、ライフサイクルができる、メモリのライフサイクルが、まあ、MRuby の仕組みに乗っかれば記述できるようになるんで、そこはかなり楽できるんじゃないかなと思いますね。
うん、そうなんですよね。それ、私最近普通の Ruby の方の、コード読んでるんですけど、まあ、下の方 C で書かれているので、はい、C のコードを読むときに、Ruby のオブジェクトを C で作って、
はい。
それを扱うようにすれば、まあ、Ruby 側で後でね、メモリ不要になったら破棄してくれるとか、
そうです。
っていうので、C の世界でも、Ruby のオブジェクト使うと楽なんだなっていうのが、
はい、そうなんです、そうです。まあ、そうなんですよ。MRI でも同じだと思うんですけど、なんか、
そうなんですよ、
ね。メモリに載せないと使えないので、いつ載せるかっていう問題があって、ただ、うん、載せてそのままずっとメモリに置いとけるんなら問題は起こらないんですけど、まあ、どっかで回収しないといけないっていうのは難しいんですよね。
うん。
はい。
いや、すごい思います。それ、私も昔 C とか C++ 書いてたんで、はい、やっぱ、うん、ガベージコレクションがない場合にどうやってメモリ管理するのっていうのはすごい難しい問題だったので。
多分 C でやるとただ辛いみたいな。C だけでそれやると、とんでもない記憶力が必要になるというか。
そうですね。まあ
もしくは自分で GC 書いちゃうとかそのレベルになっちゃうので。
まあすごくそういうのが大変だったので、はい、これがね、MRuby 使えば、MRuby 側でメモリ管理してくれて、はい、GC もしてくれるんですよね、きっと。
ね、MRuby は GC を持ってます。はい。
なので、そう、全部 MRuby 側にメモリ管理を、ほとんどお任せできるので、
はい。
そうするとね、別の本質というか、本当にやりたい処理に集中できて、
そうですね、
うん、
はい。
いいなって思いました。
はい。ありがとうございます。そうですね。なんかまあ、MRuby のそういう楽な面と、まあ、なんか、そうなんですよ。なんでこうなってるのかなみたいなところもちゃんと説明したかったんで、なんかそのあたりが伝わったんで、なんか嬉しいなと思いますね。
うんうん、
はい。ちなみに一番良かった章とかあります？はい。
印象に残ってるのは、
はい。
ですね。これ、うずらさんに後で、読み終わった後に、質問した部分で、
はいはいはい、
さっきもちょっと出てきた、フィールドブートキャンプってところで、
はいはい、
なんか書いといたら、
ね
はいはい、通りすがりのうずらさんが答えてくれたやつなんですけど、
ね、何もなんだ。はい。
はい、一つは、スラッシュプロックとかで、
ああ、なるほど。
プロセスの情報ですかね。
プロックファイシステムですね。はい。
はい読めるって書いてあって、これ私がその20年前ぐらいに新卒の時に、Linux、Unix を勉強した時に、Unix っていうのはそのボリュームに、例えば CPU の情報とか、まあ、プロセスの情報とかそういうのが書いてあるから、それをチャットとかで表示すればいいんだよって書いてあって、当時の私は、わざわざディスクに書くのは大変なんだなと思ってたんですけど、これ改めて考えると、今考えれば、別にマウントしているものはディスクじゃなくてもよくて。
そうですね。
はい。今回のやつは、きっとメモリをマウントしてるんですよね。
そうですね。まあ、というより、
うん、
口を開けてるだけ。
ああ、へえ。
というか、なんていうか、ファイルって当たり前ですけど、リード、ライト、オープンで操作できる。
はい。
じゃないですか。で、データを書き込むときはライトで、
うん、
データ読むときはリード。
はい。
で、済む。じゃないですか。
はい。
だから、ファイルシステムって、その、なんか、要するに、そのリードとかライトを受け取って何を返すかっていうのを実装してるだけなんです。だから、リードの時はこれを返して、オープンの時はこれ返すみたいな。
じゃあ、単純に、本当に抽象化レイヤー。
そうなんです。
でしかね。
システムコール、システムコール、例えばシステムコールとしてプロセスの情報を取るシステムコールを一個一個作るって手もありなんですよ。で、そうした、うん、そう、システムコールを通してであれば、カーネルの中に存在する、まあ、確かにメモリではあって、カーネルのメモリ上に存在するタスクストラクト、プロセスの情報の構造体のにアクセスできるので、なんか、そういう専用のシステムコードを作って取るとかでもありなんですけど、まあ、結構、情報が煩雑だったりするんで、まあ、Linux の場合は、プロックファイルシステムっていう、リードとかライトの呼び出しを、プロセスの情報の、呼び出しに変換するようなファイルシステムを作って、そこから複雑な情報がなんか取れるようにしてるっていう方針で作ってる。
なるほど。
という感じなんですよ。はい。
いや、勉強になる。あ、そういう、なんか若者の時を持った素朴な疑問が解決したり。
なるほど。
あと今、当時も C を書いてたりしたんですけど、今考えてみると C で書くってことは、そのシステムコールをどう呼んでるのかっていうのが分からなくなってきて、なんかどっかの C の関数だったらメモリのポインターがあれば呼び出せますけど、え、じゃあシステムコールってどっかメモリの上に置かれてるのっていうのが、この本を読んで疑問になったんですよね。そもそもシステムコールって今までめっちゃ読んでたけど、どうやって読んでるのっていうのが分かんなくなって、で、通りすがりのうずらさんが、
回答しましたね。
はい。そのレジスタにシステムコールの識別子を置いて呼び出すんだよって言って教えてくれて。
そうです
ね。マジか。確かに。そうなんだ。
そういう意味では関数を呼ぶっていうのは、そもそもレジスタに引数情報を置いて、
うんうん、
関数にジャンプしてる。
はい。
はずですね。はい、なんか、まあ、システムコール、は、アセンブリーになった時にシステムコール呼び出し用の命令があって、それを呼びます。
うんうんうん、
なんか、その辺は、あれでも書いたんですけど、その、当日会の座さんも言ってた通り、テイレイヤーガールっていう、
うんうん、
YouTuber の方が、すごく詳しく説明してます。なんだろう、ナンバー2の自作 OS でリードシステムコール呼びたいみたいなところは分かりやすく言ってるんですけど、
うんうん、
まあなんかこの動画で X86 の CPU のアセンブラーを書いてて、なんかこのシスコールって命令を呼ぶんですよみたいなことを言ってて、こうやってリードを呼びます、エクジットを呼びますみたいなのでも知ってますね。だからまあ、普通にまあ、最終的に、C 言語でも何でも、最終的にコンパイルされた機械語になって、その命令の一個にシステムコール呼び出しっていうのがあります。はい。だから、最終的に CPU にシステムコール呼んでくれって言って呼ぶんですよ。
なるほど。
で、なんか、なんでそうなってるかっていう話もあるんですけど、
これ、また1時間コースじゃないですか。
あ、はい。だって、テレイヤーガールとかも、その話を2時間してたりするので。テレイヤー30代男性としても、そうなりがちなんですが、すごくざっくり言うと、
うんうん、
ゼロからの自作 OS 入門って本読むとわかる。
なるほど。ざっくり。はい、まあ、でも、そうですね。なんかそういうところが、今まで、私のその理解の解像度が、荒かったので、全然気づかなかったのが、この本読んで、それがすごくこう、まあ見えるようになってきたっていうのが、で、この本の最後にも、確か他の奴らの下を行けって、高林さんのやつが、引用されておいてて、
はい、
まあ、なんか、ちょっと下の方が見えるようになって、嬉しいなって思います。
そうなんですよ。そういう感想がいただけるのが本当に一番嬉しいです。なんか、とても、 なんか、ありがとうございます。なんか、そうなんですよね。なんか、結局、やっぱお仕事、なんか、それこそフェーズの方々とか、我々、うちの会社若い人とかにも言ってるんですけど、お仕事の範囲で、お仕事してると意外と回ってしまうんですよ。その、
はい。
今まで自分の持っている知識で。ただ、うん、やっぱりその、一歩先に進んだ仕事とか、一歩先のトラブルシュートとかって、なかなか自分で情報を取ってこないと成長しない面もあるなって思ってて。
うんうん。
なんかそういう時に必要な観点って、なんか、このシステムってそもそもどうなってんだろう。例えば、Ruby ってどうやってかメソッド呼んでるんだろうとか、なんかファイルってリードするときにどういうことが起こってるんだろうとか、まあ、なんか、WebDB の特徴であるような、なんか、ブラウザーに表示するにはどうなってんだろうみたいな話も通じるんですけど、裏側をこと考えたり調べたり、実際どうなってるかを見てみたりしないと、成長しない面がどうしてもあるなと思っていて、まあ、それが最終的に普通の奴らは下追い系だったり、バイナリーハック的なものに通じていくのかなと思うんですけど、なんか、そういうことをしたら、なんか、とにかく楽しいんだよみたいなのが、MLB シスプロ入門で、まあ、伝わって、まあ、過去の自分がまさにそうだったように伝われば嬉しいなと思って、書いてます、
はい。うん。嬉しいですよね。わかることが増えると。
そう、わかることは増えると嬉しいと思うんで、なんか、なので、ぜひ、嬉しさを体験したい方は、MLB シスプロ入門、お買い上げください。
ぜひ、おすすめいたします、
はい。ありがとうございます。はい。そうなんですよね。いやー、だからで僕も逆に MLB ヒスプロ入門を読んでさらによしよしもっと深いとこ行くぞみたいな気持ちになって OS 自作本買ったりとか、
うん、
し始めたっていうのもあるのでまあだから今日これこの本って書いた2020年なんですよ。まさに世の中がコロナ禍で何もできないみたいになった時でその時もう家にいるしかないってなったんで、なんか、ルビー会議はいけないってなって、まあ、なんか、まあ、せめてアウトプットをしようって思って頑張って家で書いた本ではあるんで、まあなんか、まあ2020年やっぱりいろいろ大変だったんですけど、まあこの本が出せたのは一つの良かったことかなという気持ちになってたりもしますね。うんうん、はい。そんな感じですね。では、はい。まあ、そんな、あれ、アジェンダ的にはこんな感じでしたっけ？
そうですね。大体全部話したと思うんですけど。
大体全部話してますね。
はい。
なるほど。
ああ、なんか最後に一個、
はい。
そのウェブエンジニアの人が、
うんうん、
その MLB システムプログラミング入門読んだら、どういうところに役立つのって話を、
ね、
今の話、さっきの話は、まあ、なんか、
うんうんうん、
まあ、業務では使わない筋肉を鍛えましょうみたいなところかなと思ってるんですけど、
ね、
逆にでもその筋肉が業務に役立つってこともあるかもしれないなと私が思って、
はい、
まあ、それはその、この本、裏から見るとというか違う面から見ると、
はいはいはい、
すごく丁寧にデバッグの方法を書いてますよね。
書いてます。
で、そのデバッグのツールが、その、まあ、Strace とか GDB とか、うん、バルグリンド、あと ReadElf とか、これ全然私知らなかったんですけど、
なるほど。
なんかそういう、普通の人というか、はい、まあ、多分ウェブエンジニアの、一般的なウェブエンジニアの人が普段触れないような、うん、そのデバッグのツールが紹介されていて、うん、特に Strace とかって、
うん、そのはい、そうですね。
はい、上の方で、まあ、Ruby が動いて、裏側で呼ばれているシステムコールが、まあ、見れるみたいな、うん、そういうツールだと思うんですけど、ね、うん、だから、例えばまあ、私 Ruby だったら読めるのでいいですけど、例えば Ruby じゃない、なんでしょうね、Rust とか Java とかで書かれたものでも、Strace で、あ、こういうシステムコール呼ばれてるってことは、こういう動きしてるのかな、みたいな、そういうデバッグができると思うんですよね。
そうですね。
なんかそういう自分にとっての新しい、武器技が身につけられるっていうのは、これすごい、こういう本とかで知らないと、多分ずっと知らない技術だと思うので、なんかそういう、それだけでも、この本は読む価値があるなって思いますね。
ほ 当ですか。ありがとうございます。
本当に、本当に。このデバッグのやり方って、すごく貴重な、あの、文献というか、いい資料だと思います。
あ、はい、ありがとうございます。あの、付録 A、あの、某所の付録 C みたいな感じであります、ね。この辺は付録1個しかないので、付録 A って呼んでるんですけど。付録 A めちゃくちゃ頑張って書いてたんですよ。あの、実は、これをまとめるのに多分2、3週間かかって、なんか9章まで書き込めて、よし一旦停止して、あと付録だけですんでって言って、さらに1ヶ月で待ってたっていう。
うんうん、
あの、そういう、あの、頑張って書いているやつなんで、あの、本当はもっと付録 A も分厚くしたかったんですけど、時間っていうのもあったり、まあ、あったんですけど、まあ、あの、すごく、そうですね。これまではその下手したらデバッグハック読むしかないみたいな感じだったのが、
うんうん、
日本語の情報としてまとめられたのは、あの、すごく自分でも気に入ってはいますね。はい。まあ、あと、まあそうですね。そういう意味では、9章でちゃんと、なんですかね、バッファーオーバーランを再現するような手順書いたりとかしたのも、デバッグという意味では、すごく、
うんうん、
あの、役に立つし、まあ、9章の内容が理解できると、多分、ウェブエンジニアの方でも CVE の意味がちょっとわかるようになるんですよ。
うんうん
うん、だから、あの、やっぱりセキュリティ、あの、そう、シスプロのいいところって、セキュリティに強くなれるっていうのがあると思ってて、
うん、
まあ、当然なんですけど、ウェブエンジニアであっても絶対セキュリティは避けて通れない中で、なんか CVE、いわゆる脆弱性データベースで、この脆弱性はどれぐらい安全か危険か攻撃されうるか一応要警戒だけど後でいいかみたいなトリアージがある程度できるようになった方が絶対嬉しいと思うので、まあその最初のきっかけにシスプロをやるっていうのもいいんじゃないかなと思います。
うんうん、
はい。という感じで、はい。
うん、すごい良い本ですという。
はい。
結論良い本、
はい。はい。頑張った本です。
素晴らしいです。
なので、ウェブエンジニアの方も、まあ、ちょっと、まあ、よりシニアな感じに目指したい方は、一つのきっかけとして、ぜひ、お願いします。いつでもサインしますので。はい。
ぜひ。
はい。では、じゃこんな感じで私のパートは、これで、終了にしましょうかね。
はい。
ちょうど45分ぐらいです。
はい、
はい。ということで、今回、伊賀伊賀さんとオンザテイメントをお送りいたしました。で、実はこれから、伊賀伊賀さんの方でも、録音をするということで、後半戦としてまた、次の伊賀伊賀さんの放送をお楽しみください。
はい。
ということで、今回は一旦切り上げます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。